さあ明るい話をしていきましょう。
本当にさ、このラジオって、
うん、
レコーダー回してない時が一番面白いよね。
面白いというかまあ面白いというか、うん、一番やだみが強いというか。
そうだね。いや、まあ、気をね、
ベルセルクの食みたいになってるからね。
それわかんないけど、そ
うわかんない。まあ、あの地獄になってるからね。
ああのベルセルクもね、読めってうちのパートナーちゃんに言われてんだよね。
はい、
最近ね、そうそう、あのね、進撃の巨人を読み始めました。
ああいう感じになってるからね、レコーダー回してない時。あのレコーダー回してる時地獄だとはもちろん皆さん分かってると思うんだけど、これはまあ消滅地獄ぐらいですから。
はい、
回してない時は無限地獄みたいな話してますから。
そうね。いや、じゃあ
最下層、地獄の最下層になってますから。面白いというか、まあ本当に
いや、あの、そうだね、
暗黒な話をしてるだけなんですけどね。さあ明るい話をしていきましょう。
はい、
はい、
あのね、
うん、
あの昨日だからそのね、そのモデルさんと接待して、
うん、
でまあまあ、9時ぐらいだったかな、なんかその帰ろうとしてさ、
うん
うん、で、まあ、その電車、僕、池袋から乗ったんですけれども、うん、池袋さ、あの駅の、なんていうの、あの改札入る前のところに、
うん、
なんかさ、黄色い紙がポツポツ貼ってあるんですよ。
はい、
これもしかしたら昨日池袋いた人気づいたかもしれないけど、
うん、
でそれをね、え、なんだろうと思って見たら、なんかさ、工事とかでよくさ、ほら、この後ね、終電の後に工事するための目印みたいなさ、
うん、
なんかそういう感じかと思ったの。ちょっとこうポストイットみたいな感じで貼ってあるから。
だってポストイットですよ。今写真送ってもらったんですけど、これあの、うん、私も使ってるポストイットですよ。ポストイットっていうか、まあ、メモ、ポストイットってちっちゃいやつになっちゃうけど、それのでっかい版ね、うん、あの K 線が10個ぐらい引いてあるような、
うん、
はい、赤ん坊の手ぐらいのサイズがある。
そう、
うん、
で、あ、なんだろうと思って見たら、
うん、
えって、これちょっと、
うん、
なんか読んでもらえます？
C&G を恐れて顔がガチガチな方々へ、あなたたちはいわゆる伊藤さんちののび太です。
はあ、って書いてあるんですよ。
この伊藤さんちはクオーテーションでくくってあってね。
で
2枚目が
他にも
ね、うん、他にもあるんですね。3枚ぐらい貼ってあったってこと。
うん、
C&G を恐れて顔がガチガチな方々へ、あなたたちは、でまたクオーテーションマークで、うん、いらないのは貝陽あの光、
黒曜石の陽だよね。
黒曜石の陽だよね、
うん、
陽、あの光って書いて曜日のようの右側、いらないのは酔うです。いいワードセンスしてますよね、
うん、
独特の文体。で3枚目が、うん、C&G を恐れて顔がガチガチな方々へ、あなたたちは、はい、またクオーテーションでくくってあるのが、菊池か内藤、人の名前ですね、菊池か内藤です
っていうね、な、貼ってあったんですよ。
いい文体
これさ、
うん、
なんかの、もしかしたらなんかテロ計画みたいなの、暗号っていう線ない？
だからほら、あれね、マスター・キートンで、ヒョウがライオンの檻に閉じ込められたっていう。
あ、そうなんだ。
え、あ、だからあのほら、キートン太一が、
はい、
まあ、日本の家に戻ってる時にお父さんから、いや、もう太一、お前変な電話来たぞさっきって、うん、なんか動物園でヒョウがライオンの檻に閉じ込められているかなんか。え、その動物園ってドナウ川の方じゃなかったですか？ああ、そうそう、ドナウ川って言ってたかなって。暗号なんですよ。はい、あの、英国諜報部からの。
ああ、だからそういう、
はい、
あの、金田一少年の3億円事件の話でも、はい、あの、警察の傍受をされてもいいように、
うん、
ビートルズがリバプールを通過したっていう。
いや、そっちやっぱちょっとダサいね。やっぱマスター・キートンの方がかっこいいね。
かっこいいね。いやだからなんかさ、まあね、一番はやっぱりそのちょっとさ、こう統合失調症的な人の怪文章っていうあれだと思ったけど、でも、うん、いやちょっと待ってよ、
こんな C&G ってあの会社の C&G
ねえ、なな
んかあるよ、ね、今パッとやってくる C&G、システムズとかバリューデザインとか株式会社 C&G とか出てくる、結構大きい会社だよね。
そうで、これね、取れたのが3枚ってだけで、
うん、
もっと貼ってあったと思うのよ。
はいはいはい。
そうだから、これ何かを訴えたい人がいるんだなと思って。
あなたたちはいわゆる伊藤さんちののび太です。顔がガチガチな方々への韻の踏み方もいいよね。家業でこうね、
ねえ、
党員を踏んでいくセンスもなかなかいいと思いますよ。うん、
あなたたちは聞く力ない。誰だよ。
いらないのは酔う。もうね。なんだろう。まあまあ、誰か実在の人たちなんですかね、この人の嫌いな。
ね、
うん、
で、だからこれをね、その池袋のその改札前のとこで、うん、若者たちがさ、なんか人待ちをしたりとかしてる、酔、
うん、
っかかってるところをズズって僕が入ってって、うん、ちょっとこれ撮って、と撮りますね、写真これね、なんて言って半分酔っ払いの俺がやってるのが一番キモいなとは思ったんだけど、
はい、あれ大人お姉さんとロリかわいいはいたんですか？
え、だからなんかあのまずそのロリかわいいはもう嫌気がさして先に帰りました。
あ、そうなんですか。お店のコースが終わる前に、
うん、コースが終わる直前の、はい、あの卵雑炊みたいのが最後に来る前で帰った、
うん、デザートは
デザートも食べてなかったね、その、
うん、
でもう一人のその党の本人は、
はい、
なんかこの後ももう一軒行きたい空気を出してきたんですよね、
うん
うんうん、だけど、うん、あのあじゃあって来年もよろしくって言って先に帰りました僕は、
うんうん、先に急いでる風をよ、はい、予想って言ったのに池袋でこうパシャパシャ撮ってるっていう。
そうそうそう、そう
見られたらかなりまずいことになりますね。
うん、
てかこのラジオ聞いてたら相当
多分大丈夫かな。
聞くわけないか。まあ多分ピンハネさんも聞いてないと思うから、このラジオ。
あのね、結構モデルさんとかには、
はい、
やっぱこの話したり、このラジオやってるみたいな話もしたりすることあるんだけど、うん、聞いてみますねって言って聞きましたっていう答えを一回も聞いたことがない。
それはでも本当に聞いた上で聞いちゃったから聞きましたって言えないっていう可能性は十分ありますよ。
まあ確かにね。
はい。
はい。なね、まあまあまあこんなことがありましたよと。これちょっと追加ですけど。
はい。
はい、
いい情報ですね。じゃあ行きましょうか。今週の YouTuber 表、
はい。
ドドン。わあ、パチパチパチパチパチパチパチパチ、ふいふい。
なんかあります YouTube。
ああ、だからこれは本当にまあ批判じゃない。
うん。
まあ批評でもというより宣伝みたいですけど、あの小竹正義感さんの弁論見ましたよ。
ああ。
めっちゃ話題になって。
昨日ツイートしてたよね。
そうそうそう。
うんうん。
まあ良かったですね。面白かったです。
まあそうね、だからそういうコーナーじゃないんだよな。
そうなんですよ、これは本当にいい意味でこのコーナーで取り上げるべきじゃないんですよ。
そうだね。
ただまあ一応まあまあ多くの人に見てほしいなと思いまして、まあ名前を挙げたし X でもポストさせていただきました、
はい、うん、なるほどね、はい、まあでもね、僕もちょっと最近サボってて、本当にあの、うん、なんか可愛い猫の動画とか、
うん、
ブチャムクネの可愛い猫の動画とかね、
うんうん、
あとまあ何者っていうアイドルがいる、地下アイドル、まあ、ほとんど地上なんだけど、
なんか聞いたことある、
うん、
俺ですら、
まあうん、なんか最初ちょっと、うん、なんかなんていうの、全くみたいな目線で見てたら、
はい、
意外に頑張っててすごい応援したくなってるっていうね。
あ、まあ、そういう話はいいんです。そういう地上に出てキラキラしてる人たちの YouTube は我々が批評すべき対象ではないので、
そういやだからないなって思ってたら、うん、まあ、今回さ、うん、これちょっと YouTube ではないんだけど、うん、ね、聞いてくれてる方からこの DM をいただきまして、うん、これ読んでいいと思うんだよな、
はい、
こんにちは、突然すみません、アベマで配信している男磨きハウスってご存知ですか。童貞たちが男を磨くために共同生活と訓練をしていくリアリティショーです、うん、童貞のダメな部分がたくさん詰まっているのでぜひ興味あれば、4話がピークですと。
はい。
で、まあ、この人によれば、そのこの人のお家はそれが見たいがためにアベマを契約しました。
アベマって契約するもんなんだ。あ、プレミアムにね。
だからね、よくわかんないけど、まあ、うん、そんな感じで、あ、これはいいわいと思ってさ、
はい、
うん、で、とりあえずごめんなさい、僕ね YouTube にそれこそある1話
はい
分け見たんですよ。
はい、私も見ました。
見ました。
はい
はい。これどうですか。
だからガチンコファイトクラブ的なやつですよね。
まあ、もろそうだよね、ガチンコファイトクラブの、うん、まあ、もう知らない世代が増えてきてるから、
あ、
ほぼほぼほぼほぼあれのトレースだよね。
そうですね、はい、
うん、
で、まあ、その圧倒的なパッとしないやつらを集めて叩き直すっていう、
うん
うん
う
んうん、
そうでね、まあ、一応1話だけ見た時点の感想なんだけど、
はい、
ちょっとさ、騙すならもうちょっと、リアリティショーって分かった上で言ってるけど、
はい、
そのリアリティショーのリアリティの部分出すんだったら、
うん、
もっとうまくできないってちょっと思ったんだよね。
はいはいはいはい、
うん、
はいはい、まあ、こっちとはね、嘘つきと嘘つきというか、うん、そのこういうコンテンツはもう何十年も見てきちゃってるから変に目が超えてるっていうのもあるしね。
そう、はい、なんかさ、この1話の時点で、
うん、
まあ、なんか、ね、まあ、これどういうあれかっていうと、そのなんかマッチョでイケメンの教官みたいな人が 3,4 人いるんだよね、
ジョージね。ジョージ でみんなジョージさんに憧れてるってことは多分有名な人なんだよね。
そう、知らなかったけどね、うん、でその人が、まあ、そういう人たち鍛え上げていくっていうので、
はい、38歳子供部屋おじさん、プライド高すぎ東大卒、逃げ癖ニート童貞など人生どん底の男たちが集合、共同生活と極限ミッションを通して弱さと本気で向き合い真の男へと生まれ変わるのか、軍神ら豪華ゲストコーチも参戦。軍神を知らないんだけど、すいません。笑いあり涙ありのコーチングリアリティショー、弱さを燃やせ男磨きハウス、
はい、
アベマオリジナル、はい、
まあいいんだけどさ、うん、なんかね、その穴掘ってる時に一、
うん、
人その、まあ、まあ、この番組制作者が言うどん底のやつの一人が、
うん、
なんか、いや俺もう童貞だしもう年収200万だしみたいなこと言いながら、うん、絶叫しながら掘るわけですよ。
はい、掘るっていうかもう掘れないよってなるわけだよね。
そうそうそう、うん、そう、あのさ、そんな言うそんなこと
本当だったら言わないよ。
いや、あのね、
はい、
本当にこれはあのどん底とか底辺の、
うん、
あの解像度が低くて、
はいはい、
だってね、このラジオをずっと聞いていただいてる方がもしいたとしたらさ、
うん、
うまうまさんとかきっと聞いてくれてると思うけど、
うん、
ね、
うまうまさんってどん底じゃないでしょ。
いや違う、
どん底はプチ系とか、
ね、違う、うまうまさんがそうって言ってるわけじゃなくて、はい、ね、じゃあさ、十何年前の打ち子やってた時の俺が年収100万だから打ち子やってますって言ってた？言わないっしょ。見え張るんだよ本当のどん底って。
まあね、まあ俺はちゃんと言ってたけどね、夢は年収200万って
ず
っと言ってたけどね。
いやだから、うん、どん底とか童貞っていうのは、うんうん、そう見せたくないから、なんていうの、その嘘つくんですよ、それこそ。
はい、
まあ、見栄の嘘をつくわけ、
はいはい、
だからこの人が本当にどん底だとしたらこれもう一段勝ってるよね、言えてんじゃんっていうさ、
うんうん、まあまあだいぶマシな方だよね。だからラジオで言えば菅さんじゃなくて俺だよね、ちゃんと言えてる。
そうそうそう
本当の
だって俺童貞の時ね、
はい、
大学生の童貞の時に、まあ前言ったかもしれないけど、うん、バイト先でセブンイレブンでバイトしてたんだけど、うん、一緒の一番綺麗な方がいたんですよ、
はい、
うん、あの本当バイトで接するだけよ、
うん、
だけどその子と付き合ってる体で話したりしてたからね。
誰に対して？
僕の友達とかに。
ああ、だから付き合ってるとは言わないけどね、うん、あ、彼女ですとは言わないけど、うん、この言葉の端々に、あ、なんか一緒にシフト一緒になって、まあ、一緒に帰ったりとか、
まさにそういう感じ、うん、なんか全然別に事務的な話を一切したことないのに、うん、ちょっと親しいぞぐらいな、なんか風を吹かしたりとか、
うんうん、
だから童貞ってそういうもんじゃん。なんか本当に童貞でなんとかなんですよってことは多分言わないと思うんだよね。
そうだね、
見え張るもんだし、
うん
うん、であとねちょっと思ったのが、この番組がリアリティがないっていうよりかは、
うん、
もしかしたらあのね今の若い方たちの話し方自体が演技じみてるっていうのはちょっとあるのかもしれない、
はい、
YouTube とかそういうのも印象あの影響で、
なるほどね、はいはい、
でそれこそあと関西芸人的なこのノリツッコミみたいな感じだったりとか、うんうん、それがもしかしたら板についてて、だから若い人が見たらこの話し方とか含めてリアルなのかもしれないけど、
まあ、確かに話し方がやけになんていうか理路整然としてるというか、ちゃんとそこで求められているキャラクターを、うん、
そうなんだよね、
その包み隠さずストレートに 100% 出すよね、うん、あのチキンボーンとか、
あそうチキン、なんそうチキン、そうそうそ
ウィング、ね、チキンスティック、うん、なんか細いやつね
チキンスティさんね、
はい、
はい、うん、だからまあそうかなと思ったけど、まあまあでも分かんないね、これ2話目以降それこそ契約してみたら面白くなるかもしれないし、
そうだね、3話まで無料で4話がピークで4話からはプレミアムに契約しないといけないみたいだね。
ああそういうことなんだ、
うん、
まあでもさ、そんな中で唯一この番組のリアリティを感じたのが、
ほう
ジョージ側だよな。
まあジョージはそうね、あの焚き火で「あちあちちくしょなんだこの野郎」っつって、それまでずっとね冷静な、なんか兄貴みたいなだったのに、最後のキャンプファイヤーで火の粉に対して切れてたからで、だこの野郎、
いやだからそれもそうだし、
そこじゃなくて、
あとこの、はい、底辺の人たちを見る、底辺とされてる人たちを見る、
はい、
あの目の、
いや言ってます、
それは俺はなんであの目をされたか分かんない、本当にああいうやつらで、あのうち子で、はい、なんかあの溝の口のパチンコ屋に朝7時から並んでる時に、
はい、
すれ違ってくサラリーマンのやつらとか、
うん、
ね、あのもうあの蔑んだ目よ、
あのなんで穴掘んなきゃいけないんですか、えだってこれ体力勝負じゃないですか、ガッツじゃないですよ、筋肉の話じゃないですか、筋肉じゃないよ、いやだってなんで穴掘んの、やってらんないですよ、じゃあ帰ってもいいんだよって言って、盾ついたやつが戻っていって、あいつ見込みあんな言う時の目ね、うん、
で、あの、はい、ね、周りの取り巻きの同じようなマッチョの人も、はい、そうっすねみたいな、
はい、
あの嫌な感じの、はい、あれはねリアルですね、
いやそれはあなたのなんかバイアスが非常にかかってる気がするけれども、
うん、まあもっと言えばあれ結構ねいじめるタイプの人ね、
そんなことないでしょ、ジョージさんはみんなに優しいと思うよ、だってね、
まあ、多分無自覚なんだよ、ああいう人たちって、
うんうん、
この例えば容姿がすごい恵まれない時期があったとか、
うん、
死ぬほど降ってたとか、
うん、
お金が死ぬほどないっていうのの、
うん、
多分レイヤーがね一段上なんだよね、
はい、
うん、本当の底辺の人に比べて、
うん、
だから多分ね分かり合えない部分っていうのがねあるんだと思う。
まあベマ作ってる人もなんだかんだ言ってテレビ朝日 関係者ですから、年収100万の時なんてないでしょ、人生で一度も。いや学生は別だよ、
う
ん、学生の時を抜きにして、うん、仕送りを別にして年収100万ぐらいの時はあったかもしれないけど、まあ、親から月30万仕送りもらった上で、いや俺ちょっとバイトあんましてなくて年収100万でした、そういう貧困時代俺頑張ってやってました、夢を追うために、
はい、で、はいはい
はい、心の底から発言できるタイプの人たちでしょうからね。
そうそうですよ、うん、だからちょっとやっぱしガチの人が見ちゃうと、
うん、
あのえなんで彼女作んないのとかって普通に悪意なく言ってきそうじゃん
まあただそうですね、はい、我々もでも、まあ、貧困という意味では全く底辺ではないことはちゃんと分かってくださいね何度も言ってますけど、はいはい、これはその人間としては底辺ですけどね、あの貧困としてはもう全然あなたなんて恵まれてるっていうことは分かってくださいね、
うん、まあでもそうなんだよね、うん、あの確かになんかそれは自分でも思うわ本当に、うん、
でもそういう発想も多分ないと思うよ、うん、なんかこういう親元で子供部屋おじさんで、まあ20代とか30代になっても子供部屋おじさんで、
うん、
暮らしてるのが経済的最低限だと思ってるわけじゃん、はっきり言って、
うんうんうんうん、
もう見えてないんだね社会の本当の貧困が。
いや本当だよね、その、うん、ね、実家に暮らせるっていうのは要は後ろ盾があるわけだからさ、うん、
はい、
まあ、それってすごいあるないで死ぬほどでかいことだと思うから、
ね、
見えてないよね。
ゆうちゃん一人暮らししてたもん、ゆうちゃんずっと働いて暮らしてたもん、こいつらとは違うもんゆうちゃんあーもうどんぶりころころどんぶりこう
何それ、
みーちゃんと山田さん、みーちゃんと山田さん見てないですか。
みーちゃんと山田さんね、あれ6巻までもう買いましたよ。
なんで分かんなかったんだよ、じゃあなんで分かんなかったんだお前は本当に私の息子か。
いや過ぎだな、うん、
まあ底辺が最底辺を見下す漫画ですよまあまあでもあれは本当に、でもその見下しを隠してないところはいいですよね、ちゃんと見下してる自分をちゃんと描いてるところはいいですよね。
まあでもさ、あれでさ多分最新刊だったかな、うん、で結構あるあるだなと思ったのがさ、うん、やっぱしかあのほらよく弱者は助けたい姿をしてないみたいなことをネットでよく言うじゃないですか、
はいはい、
で まさにそれだと思うんだけど、あのほらいろいろさ、なんかここのファミレスじゃあおごるよって言った時に、うん、あの多分ありがとうございますとかそういうのを予想してたところ、うん、だったらもっといっぱい頼んどけばよかった、あるよね、
ある言っちゃう俺も
言うなよ。
いやいや初対面の人に言わないよ
はい、はい、
でもマジで言うかも俺、あの多少こう言ってもいい関係だなと俺が勝手に判断した時に、まあまあまあ、
うんうんそう、うん、でもね意地悪だよね、あれ結局それでさちょっとやだみがあんのがさ、
うん、
結局そのみーちゃんと山田さんっていう漫画で、
うん、
今160万部とかなってる人の、
うん、
要はそれをメタ的に俺は知ってるわけじゃん、
はい、
俺たちは、
はい、
だからあの山田さんのことはもう分かってるわけだよね。
山田さんイコール作者もちょっとおかしいけどね。
でもあれ作者でしょ、
うん、まあまあまあね、うん、でもそれ言ったら全ての、
元々あのほら、
はい、
もともとお水漫画を描いてた
人
だから、
はいはい、
そうだからまあほぼじゃないのあれは。
いやもちろんそうだよ、もちろんそうだけど、いやだから俺が言ってるのは、うん、その完全イコールにするのはおかしいよねって、
まあね、
そういったら全ての私小説が当たって、
うんうん、ちょっとやっぱし思っちゃう、
ね、まあね、
まあでもね、あれはまあ面白いけどちょっと良くない漫画のような気もする
よ、まあ、まあそうね、ちゃんと距離を持って読まないと、
なんかね、それこそ5チャンネルでスレが立ってたけど、うん、自分のその発達障害だかなんだかのお嬢さんがいる、うん、お母さんが書いてた X なのかな、
はいはい、
なんか娘が学校でみーちゃんって呼ばれてて悶絶みたいな、ま
あ、いや
もう悲しすぎるでしょ、
悲しすぎる、いやまあそれはまあもちろんいじめるやつが悪いからね、作者に罪をなすわけにはいかないけど、うんうん、100% いじめるやつが悪いからね、それはね、
うんうん、そうだからね、
ゆうちゃん5000円中抜きされたけど気にしてないんだああ3万5000円あったらパソコン買えたのにな、
パソコン買えないだろ3万5千円で、
3万5千円いやいや高騰する前のメモリを買ってたら今頃倍になって売れたのにな
、はい、
金買ってれば、金の ETF 買ってれば今頃 50% ぐらい上がったのになみーちゃんそんなこと言わないよ
ねえ本当に意地悪なね、あのほら、あのやっぱ同じ知的障害っぽい男の人のところにお母さんがみーちゃんを呼んでするとこあるじゃん、うん、翼くん、
翼くんね、
あれとかもね、なんかこの嫌な感じだよね、
まあ性処理をさせてね、
うん、そう、
みーちゃんあなたはお嫁さんにならないの、みーちゃん誰のお嫁さんにもならないよ、そう結婚してくれたらタダでできると思ったのに
でまたその後に食う飯のまずそうな描写に
食っちゃ食っちゃ
とそうそうそうそうそう、うん、久々にねあれはまあ読みやすいしね、この絵もなんか淡白だからさ、
はい、
一気読みしましたけれども、はい、まあだからお得磨きハウスはそういうこと、まあ、続きをまたちょっと注視してね見ましょうか、ね、
注視してじゃあ2話3話まで見れますけど、まあでもまあ確かに分かりますよ、ちょっと底辺が分かってないなという、これあれで人間的な底辺ね、経済的な底辺じゃなくて、
うん、
まあ、経済的な底辺ももちろん分かってないんだけど、
うんうんうん、
我々が舐めた辛酸というか泥水すすった生活をね、
まあ究極さあそこに応募してきてる時点でもう、
うん、
その行動力はあるってことだもんね、
はい、
うん、まあ応募か事務所からこういう仕事あるって振られたかは分かんないけどさ、
まあ、だってタレント多かったもんね
多いよねすごいね、うん、
まあこの時代にそんな誰も本気とだと思うリアリティショーは作れないからね、だって水曜日のダウンタウンだって無理だもん、
そうだよね、うん、名探偵津田まだ見てないわ、そういえば、
あそうですか、まあだから別にリアリティショーではないと思って、
うん、
普通のバラエティドラマだと、
うんうんうんうん、
なんていうか本当五反田怪談と構成は構造は一緒です。
確かに近いかもね。確かに。
うん、
うんうんうん、まあ年末年始で見るわ。そうしたら。はい。
メールでも読みますか。
はい。
ね、明るい話をしようとしてるんだけどね。ただメール来てないんですよ。
うん。
一件だけ来ました、
はい、
島村ユニさんです、
はい、ありがとうございます。
丸一、子供がサンルーフから顔出しして死んじゃった事故の話で思い出しました。
ああ、前回話したやつね、
はい、当時週刊誌かなんかで読んだ記事に橋桁をくぐった時に音がして運転手はすぐにそれが 子供の頭が当たった音だと気づき、反響欄になってアクセルを踏み込んだとかいうようなことが書いてありました。一番怖いと思ったのは運転手の立場です。まあ、アクセルを踏むっていう矛盾した行動も気持ちがわからないでもないし、あのあれだよね、ヘレディタリー継承を見た、
うん、見た、
あの
あれね、
ベッドで朝まで寝ちゃう気持ちはわかるよね。ま、全くそれと同じことだもんね。だってこれね、
うん、
確かに俺もベッドで朝まで寝るかなって思った。
なんか正常性バイアスじゃないけどさ、うん、なんかそうだね、うん、はい。
丸み、プチ K さん、私と同級生ですね。あ、来年還暦っていうね、
うん、
北原さんと一緒ですね。その世代がね、はい、あの日の絵馬世代ですね。あ、そっか、島村ゆにさん、日の絵馬の女なんだ。じゃ
あ、あ、そうだ、
うん、ねえ、みんな産まなかったっていう日の絵馬だけ60年前ガクンと出生率が下がってるっていう、
ねえねえ、
ああ、そう、このおばさん言われてみればそんな気がする。ダメだよ渡君、渡君ダメだよ、そんなこと言ったら日の絵馬の人だって立派に生きてるんだよ。
やめなさい本当に。
昨日何食べたの、
ね、はい、
はい、
あ、そうなんだ、そうなんだ、知らないそれ、うん、
まあ散々やってましたけどね、このものまね、
はい、
はい、
分かりました、はい、
山本浩二
のがそういう役なの。
山本浩二がたしなめる方ですね、渡る君を、あの、ゲイのカップルで、
はい、はいはいはい、わかりました、はい、
はい、丸さん、介護で舌の毛が汚れるようなことはありませんけど、美容業界の陰謀ですね、あの、まあ、はい、
ああ、脱毛の話か、
うん、脱毛で、ほら、
あの、
介護でなんか手間になるから、今のうちに永久脱毛ね、舌の毛、お尻の周りとかね、はい、VTO ゾーン、VIO ゾーン、剃った方がいいっていうのは、なんか常識みたいになってるけど、美容業界の陰謀らしいですよ。本当ですかね。
いや、まあまあ、でも確かに、剃らなくても、
うん、
結構、血毛バーガーみたいになってても、
うん、
そこに何かついてきたなかったってことはない気はするよね、確かにね。
まあ、自分でも分かってないかもしれないけどね、うんこした後に1時間後に、さ、血毛バーガーにパッテがついてるかなって確認したことはないからね、指でスリスリとかして、
ないけど、
うん、
まあ確かにそうかも、うん、まあでもうちウサギ飼ってるんだけど、
うん、
あのウサギはね、やっぱおしっこで毛が変色したりはしてるよ。
まあでもそれはあるべき姿ってことでしょ、別に。
そうそうそうそうそう、うん、うん、
で、はい、それ どっちの立場だっけ、それだから嘘なの、陰謀論なの。
いや、まあでも陰謀だとしたら、うん、まあでもそんな気もするよね、確かにね。やっぱほら昔からそうじゃん、この毛深いとモテないぞって散々脅してきたりとか、
包茎、うん、だとモテないぞって高須院長が自分に言ってもね、あれは私が広めたなんか言説だって。
ああね、だからほら少年マガジンの裏とかにね、そういうのを散々脅してきたじゃん、
うん、
おけ臭い嫌だみたいな、うん、ボディコンの女の子とかが当時言ってましたけれども、
うん
ね、だからそういうので脅され続けた。
あれなんで筋トレすると肌も黒くなるの、おかしいよね。室内でトレーニングしてるはずだから、むしろもっと白くなるんじゃないかと思うんだけど。
そう、だからエキスパンダーみたいなやつね、
そう
こう引っ張るやつ、うんうん、そういうのとかさ、まあ確かにそういうのはもうお手の物かもしれないから、
うん、
今度はその騙された世代がもう介護が必要な視野に入る年齢になってきて、じゃあ今度は脱毛ですよっていう動きになるっていうのはなんかわかる気がする。
はい、まあ差もありなんな気はしますね、
うんうん、
確かに、
うんうん、 まあでも自分がやりたければやればいいんじゃないのかなっていうのは僕は思うからさ。
そういうこと言ってんじゃない、そういうこと言ってんじゃないんですよ、ね、こういう陰謀に対して立ち向かっていくための、陰謀を暴くためのラジオじゃないですかこれは。
そうなの。はい、ちょっともうちょっと詳しく教えてほしいね、その陰謀だと思う。
島村さんいつも端的、端的な物言いしかしないから、ね、
そうそう、だから
普通だったらね、これ先週ラジオでこれこれこうおっしゃっていましたが、ね、とか、
はい、
あるけどなしで、介護で下の毛が揺れるようなことありませんけど、美容業界の陰謀ですね、もう一行パン。日の絵馬の女ですから、八百屋お七と同じようにこうパンと。
そうだね、八百屋お七、そうだよね、はい、うん、はい、え、もうそれで終わり、
終わりっす。
あ、じゃあサンテライミかな、
ラジオ、あ、お便りもこれで終わりです。
ああそうなんだ、
うん。
ああ、まあ、っていうかさ、もう今日今12月30日でしょ、
はい、
年末って何してるんですか。
まあ特に何もしてませんけど、まあ仕事は普通にしてますね、変わりなくです。
まあそうよね、うん、なんかね、まあでもちょっとさ、街とか歩くとやっぱこの年末感はあってさ、
うん、
なんか僕この時期すごい好きなんだよね、だからなんかこの時期がずっと続けばいいと思うね。
いやいや、
ちょっと気ぜわしい感じ。
俺は嫌です、あの日常がなくなるんで。ラジオとかもね、日常の通常回放送でなくなるのがすごい嫌です。
まあ確かに、あのテレホン人生相談聞こうと思ったら、うん、なんか変な中山秀明の番組やってたりとか、
秀幸、
うん、
秀ちゃんのこと、
そうそうそうそうそうそうそう、
秀明って言って、
まあ、それは去年かな、
秀明って言って、
秀幸、うん、
群馬の人ね。
そうだから、そんなのとかさ、嫌な気持ちになるよね、
うん、
あとあのラジオって言えばさ、本当に最近さ、何、ちょっとこうチルな感じの曲を流したくてインターフェムとかにすると、
うん、
すぐに CM やるよね。それもやっぱりその美容業界の陰謀じゃないけど、
うん、
なんか育毛剤とかの CM ばっか。
山斜面地を売るなら PR コーポレーション、
それもあるし、
お困りですか。え、 FM でやんの、山斜面地を売りたいおっさんが。
それはね、
FM 聞いて
る、多分ね、日本放送かな。
はいはい、
うん、いやだけどそのね、インターフェムのやつは、うん、やっぱしほら散々こう脅して買わせようとするわけよ、
美容のやつを。
そう、あの要は育毛剤とかね。
ああ、
でなんか
男のデリケートな悩みにってやつでしょ。あ、それも違うのか、うん、AM だと男のデリケートな悩みだけど、FM だともうちょっと FM っぽいおしゃれな感じになるのかな。
いやいや、全然、だからその、うん、ピンクの電話とか、あとあの、誰かが、あの、うん、ではね、なんかね、
ピンクの電話って、
ちょっと悪質なのが、
え、ピンクの電話っての、ミヤちゃんのやつ
の、もう一人の太った人の方。
ああ、だからミヤちゃんじゃん。ミヤちゃんじゃない方がミヤちゃんっていうんだから。
いやだから、
だから、これはあの、清水ミチコがよくモノマネしてるやつね。ミヤちゃん。
そう、だから、なんか、その、番組の体をちょっと装ってんのよ。で、今回も、はいはい、なんか、お便り届きました、みたいな感じで。
うん。
うん。で、なんか、結構ね、やっぱ脅しの仕方がなんかエグくて、
うん、
なんかこの前、なんかその、だんだん髪の毛が抜けてきまして、うん、ね、あの、まあ、あの、亡くなっちゃったらどうしようっていう言い方だとちょっと多分緩いって思ったんだろうね、
うん、
だからこの前髪の毛が全部抜けてきて、このままだと丸ハゲになってしまうと思う。この丸ハゲって言葉の破壊力、
ミヤちゃんのちょっとガラガラ声でだよね。
そう、
うん、
で、まあそんな中、うん、こういう育毛剤があるって聞いたんですけれども、
うん、
番組で探してもらえないでしょうかっていうお便りの定義なの、
うん、
だけどその育毛剤売ってんのその番組なんだよ。
ああ、はいはい、
だから でその後に、うん、もう一人の男性が、いやースタッフでね一丸になって探したところ見つけましたみたいな感じで、
うん、
その自分が売らんかなとしてる育毛剤を言うの、
うん、
ひどくない。
だからまあ別にそれが本当だと思ってる人の方が多数派だし、男磨きハウスが本当にリアリティだと思ってる人の方が多数派なんだから。
でもね、なんか妙にそのリスナーから届いたっていう体の、うん、まあ、あのハゲちゃうからその僧侶探してくださいよっていうおはがきの、
うんうん、
なんかラジオネームとかが妙にリアリティあるのよ。
え、
なんかラジオネーム、
平成手こき合戦チンポコ。
いや、だからそんなんじゃなくて、そんなんじゃなくて、
そんなんじゃなくて本当にいるんだぞ。60
代とかの、はい、60代とかのおじいさんおばあさんがつけそうな、
はあ、
ラジオネームハトポコさんですみたいなさ、そういう感じの。
ハトコは授乳中。
違う違う違う違うから、だからそういうなんかね、変なリアリティもあったりとかして、うん、なんかね、いやね、
あれはでもそこを嘘ついたら多分本当にダメでしょ、法律的に。
いやでも嘘でしょ、結局番組内でそう来たっていう定義でやってるだけじゃない、う
ん、なんか商品掲示法だかなんだかに違法するんじゃなかったっけな、それを。
まあ違反してると思う。
いや、まあ、いやいや気をつけろよ言い方に。ミヤちゃんがそんなことするわけないだろ。
だってあのそのミヤちゃんっていう人と、あとほらあの人だよ、あの男性がさ、
うん、
あのなんかちょっとやっぱうさんくさい人、あの芸人の人。
いや、それで俺が島田秀平さんねとか言ったら角は立つでしょ。あのだから長野とか
行く
と
島田秀平だ、島田秀平だ。
いやふざけんなよ、今いいけど。じゃあいいわ、まだよかったわ、別にこれ聞かれててもそんな、あのそんなこと言うなよって怒られる、なんかちょっと笑いになるからいいわ、まだ。あの長野県行くとずっとメガネとか補聴器の CM 島田さんがやってるから。
あ、そう
なんだ。ローカル CM で。
そうだからさ、うん、なんかさ、そんな CM ばっか、うん、本当に最近、うん、その曲を聴かせてほしいのにそればっかやったりとか、
うん、
だよね。
FM っぽくないね。だってもうミヤちゃんと島田秀平さんで誰も FM だと思わないもんね。
そうね、うんうん、だからね、なんかラジオもいっぱい聞いてるつもりなんだけど、
うん、
結構やっぱ僧侶が増えてきてるからさ、
うん、
これはねやっぱね、ラジオもテレビもみんな見なくなるよなって思うよね。なんかこの好きあればなんか買わせようとするみたいなさ感じ。
まあラジオは昔からね、その、
うん、
そういうだって大体どんな人気番組でもショッピングコーナーあるからね。
まあね、うん、
あちなみに皆さんもアフタートーク入ってますからね。で、まあ、今回は全部アフタートークみたいなもんなんですけど、あのだから別になんかいろいろ思い出しながら喋ってますからね。別にあの
そうそうそう
聞きたくない人は切った方がいいですよ、
うんうん、ね、歌丸さんの果てしなきスカーレット表、
ほう、
逃げてんなみたいな話を急に思い出したら言うかもしれないしね。
いいよそれだけで別に。
はい、
はい、あとさ、能楽堂に土足で石破茂前首相とかが、
うん、
入って対談してるのが、あれが話題になってるの知ってます？
いや知らなかったけど、でもそれは確かにこのご時世なんか言われそうだよね、いろいろね。
まあで多分もう昨日の夜の時点でまた潮目が変わって、
うん、
あれがどこだったっけな、KRC だかどっか、あれはどこなんだっけ、ちょっと地域を忘れたけど、
うん、
能楽堂で調べればすぐ出てくるか。あの能楽堂ではな、うん、能楽堂ではなくて、普通の関西能楽堂とか国立能楽堂みたいなではなく、 RSK だから、あれ RSK って広島だったっけ、
わかんない、そうな、そうなの、うん、
あてか産業か、あの菅さんの嫌いな、うん、山陰も山陽も嫌いだもんね。
山陰も山陽も、あれもね、また来月行きます。
あ、そうですか。RSK 山陽放送だよね、確か、
うん、
の多目的ホールで、まあ、の舞台も作られていたところで、
うん、
まあていうかだから普通にみんな土足で上がるところですって、はい、まあもちろん能やるときは上がらないよ、能やら、
うん、
能以外もコンサートとかもいろいろやるところだから、
うん、
まあそういう時は養生を敷いて土足で上がるのが普通 これまでもずっとそうしてたっていう、
うん、
ので、潮目がだいぶ変わってる感じはあるんですけど、
はいはいはいはい、
そこまでは追いかけてます？
追いかけてなかった。
まあいいや、まあ多分このラジオアップする頃には多分ほぼ周知の話になってるからあまり解説しなくていいんだけど、
うんうん、
そういえば俺はそんな最近作られた、しかもテレビ局の多目的ホールなわけ。これはね、うんうん、だからテレビ局がどう使おうが持ち主はそうなんだからっていうのもあるし、じゃなくてもっと歴史と伝統のある靖国神社の能楽堂に俺土足で上がってんじゃないかっていうのを思い出して、これ大炎上するぞって思って今朝ラジオ前に一応ポストしておきました。
あ、うん、なんかいろんな意味で炎上しそうではあるよね。
めちゃくちゃいいねとかリツイートが少ないです、うん、私の普段の投稿に比べて。
はいはいはいはい。
ただそれとほら2014年に御霊祭りですよ、うん、2011年前の御霊祭り、
はいはいはいはい、
で上がったんだけど、階段やったんだけどね、
うんうん、
あれですよ、人食い企画ですから、伊賀八郎さん、神津慎太郎さんの、
はいはいはいはい、
と緑美希さんとかチクチク亭兵六さんとか、はい、
はい、知らんけど。
いやなんか当時はよくラジオで話したけど、まあナイツが喋ってる東洋館の、まあ、漫才協会のおじいちゃんおばあちゃんたちなんか足元に及ばないような底辺の芸人さんたちですね、
うん、
足元に及ばない逆か。
そうだね。ああ、え、神津さんって今元気なんですか？
いやもう死んでる。
ええ
2、3年ぐらい前に。
そうなんだ、
うん、
はあ、なんかね、あのツイートが結構いつも毎回、
はい、やばかったもんね。
うんうんうんうん。へ
え。それで出たんで。
確かに普段、うんうん、いいね少ねえな確かに。
多分みんな深刻な事態だと思ってるんだろうね。あ、こいつやばいぞって。靖国神社の能楽堂ですからね。
そうですね。
うん、ただまあこの投稿にも書いてるんだけど、あの人食い企画なんで、そんな土足かどうかなんか問題にならないぐらいやばいことやってるんで。
まあ、逆にこの人食い企画の企画自体が靖国神社でやった時点で炎上しかねないよね。
いやてか、まあ、毎年やってたからねこの頃はね。
うんうんうん。
まあ伊賀八郎さんのおかげっていうのもあるんだけどね。伊賀さんのね、あの戦記漫談特攻隊が、
はい、あれなんか良かったっ、
うん、あれはねいいんですよ。確かにあれはいい、
うんうんうん
うん、ただその戦記漫談以外の伊賀さんはもちろん激ヤバだし、で神津さんはじめね、まあ、まあまあ緑美希さんとかすごいまともな人なんだけど、あの、
はいはいはい、
まあまあ他のおじいちゃんたちとかは割とだからそれこそ本当に、まあ、ここにも書いたけどアナウンスで、はい終了時間です、終了時間守ってください、はい終了ですよ、終了時間ですよってずっと靖国神社の人に怒られながら、神津さんとチクチク亭兵六さんが、あの神津さんが舞台、兵六さんはあの、
うん、
兵六さんって、まあ、まあ兵六さんが将棋軍人の格好をして舞台の、まあ、客席側でめちゃめちゃ、なんで俺の出番ないんだよ、あおいって、でうるさい、いいからもう黙ってねって小路さんが言ったりして、うん、だから将棋軍人と丸々太った眼鏡のおじいちゃん2人、うん、おじいちゃん2人が、うん、あの終了ですよ、終了時間守ってくださいってアナウンスされながらずっと大喧嘩してるとかね。
いや本当さ、フェリーニだよね。
おい言い方気をつけろよ、見せ物じゃねえぞ、俺の先輩たちなんだからな、俺の演芸の先輩たちのことをバカにすんじゃねえぞ。
ああでもそうか、こっちさん亡くなってたんだ、
はい、
ああ
ねえとか、
あ、まあ、確かに出てこないや。
それこそもっと2010年ぐらいの頃とかだとやっぱり イカさんがね千機万弾つってそれ靖国でね特攻隊のお兄さん本当にお兄さんが特攻隊で、アメリカの戦艦に突っ込んでいったっていうのがあってそれを、まあ、再現するっていうで普段あのもうボッケボケのイカさんがその時だけシャキッとする確かにそれは見どころがすごい空気がピンって張り詰める、
はい
はい
はい、
あの分かりますよね皆さんもうこの10年前のラジオで散々イカさんの話したけどね、あのテルマエロマエとかに出てくるあのおじいちゃんですよ、
うんうん
はい、
ドグラマグラにも出てました
ドグラマグラに出てました、うん、あと日清のカレー飯とかの CM にね前はよく出てました、は
い、あそうそうそれが一番有名だな、
はいはいうんまあ、今、ね、テルマエロマエは今でもテレビでやったりするから若い人も知ってるかもしれないけど、うんうん、がもう、まあ、ね、うん、あの普段おしっことか漏らしちゃってるようなおじいちゃんなんですけどあの例えじゃなくて本当に
うん
がその時ピシッとしてあのババババババババババババババってテープでねこうプロペラ音が流れながら音響で流れながらお父さんお母さん私は天皇陛下のために死ぬのではありませんお父さんお母さんのために死んでいくのですって叫びながら特攻していくっていうのがハイライトなんだけど
はい
まあ一応靖国神社の御霊祭りでまあまあその発言自体は別にあの全然悪いことではないと思うんだけど、うん、いいね分かるんだけど、うん、靖国神社の御霊祭りでやるからそういうことを、うん、昔はよく右翼とかがねそこでヤジとか飛ばしたんだよねふざけんな
ーとああやっぱそうでしょ、
うん、
うんうんうん
うんもう外戦車乗ってるようなタイプの右翼団体の人たちが
「はいはい、
やめろやめろふざけんな!」ってでヤジ飛ばすんだけどただイカさんもその頃から耳が遠かったんで何も聞こえてないっていうねその頃ツイッターあったけど今みたいな感じじゃなくてよかったね X が
いや本当だよね
もう大炎上ですよいやもう今みたいな日本の社会状況で今みたいな SNS のありようだとしたら、うん、もう、
うん
俺たちやばかったよね、まあ、その時は本当にまあ誰にも知られてなかったからまあまあいち早くこいつはやべえと思ってもうその足でねイカさんとか浩司さんにちょっとあの周りうろうろしてもいいっすかっつって仲良くさせてもらうようになったんだけどねその御霊祭り の、 あのイカ八郎と愉快な仲間たち一食い企画の公演を見てやばすぎたんであ
の 会長と初めて会ったのも靖国神社だったもんね、
うん、御霊祭りだったよね、まあ、だちょうどそうかそうそうそうイカさんのやつを見に行く日だとかかもしれないねもしかしたらね
だよね
うん、
うん、そっかっていうか今ツイッター見てたらさ、
うん、
もろ靴履いてなんかやってる映像、うん、会長がやってる映像出てる、ね、
出てるそれはどれであの俺のあれか
あのほら過去のやつ2017年の
だから俺がポストしたやつのツリーのやつってかあの猿さんが写真上げてるやつではなく
そうそう誰かあのそれを見た人が上げてるやつ
だから猿さんじゃないそれとはまた別のやつ
あそれかな、
うん、
あそれだと思う、
うん、ねえまあごめんなさいこれラジオのアフターとか正直言うけどこれ多分靴下だよね
あそっか
うんでもそういう面白くないから、まあ、本当はあこれ靴下履いて靴下だなって思ったんだけどただ靴下も本当ダメだからね土足と同じぐらい、まあね、白旅じゃないとダメなんだから、うんうん、これだって自分の自前の靴下で上がるのも NG なんですよ能楽堂ではだからダメなんですよこれ上がったら絶対ダメなやつだからね
はいわかりました。
じゃあこれはちょっ
とていうか今すごいびっくりしたんだけど、
はい、
えごめんごめん全然別の話になっちゃうわ
マジかはい
えそのなんかツイッターのハイライト見てたら、
はい、
ウルトラセブン結番会の高画質版がニコニコに登場って
っていうかそれ
誰かが高画質版をアップロードしたらしいんだけど、
はいはいはい、スペルマ星人とか
スペル星人、
ね、あごめんスペル星人はい、
うんえこれすごいことだあでも消されてるわ
でもそれ違法アップロード
誰かがもう察知
違法はあですかトレンドかニュースではないのか、
うん、そうえでもこれって、
うん、
確かにこの今スクショみたいの見てるんだけど、
うん、
これデジタルリマスターみたいのしてるのかな。これじゃあ今までそれこそ都市伝説でさ、ウルトラセブンの12話って結番になってて、
はい、
ただ昔からマニアの間だとこのビデオが出回ってたみたいな話はあるんだけど、
はいはい、宮崎勤がねとかね、あごめんそれを今から言って
た、ね、うん、はい、そうそう最も高画質のやつが宮崎勤が、はい、って話だったけど、だ
まあ言ってみればマスターに近いものを宮崎勤が持っていると、
うん、だけどそれの比じゃないぐらい綺麗ですね。
ちょっと送ってくださいよそれ、リンク送って。
なんかこれ AI でなんかもしかしたらデジタルリマスターしたのかな。なんか今そういうのあるじゃないですか、
静止画だけだったらそうかもしれないね。
うん、今これタイトルだけだけど、
うん、
送った、うん、でもこれ見たい、正直ちょっと見てみたいですね。
これはでも
なんか確かに
うん、
うん、
はい、何でしょう、
つぶらや自体がもともとのこのマスターテープをもう焼却したみたいなことを言ってたっぽいんだよね、
うんうんうん、
だからまあもともとのあれなのかな、そのそれこそダビング版とかをなんか AI とかで HD リマスター的な感じでしたのかもしれないけど、
うんうん
うん、突然上がるっていうのがなんか何なんだろうね、
確かに何ていうかちょっとワクワクするところはありますよね。
そうそうそう、うん、
でも菅田さんは見てるんですか、菅田さん見てるの、
あ見てる見てるよ、
うんうん、だからそれ全然見れないものではないってことだよね、
うん、まあでも僕もやっぱしそれ20年ぐらい前に、
うん、
今はめちゃめちゃ有名なイラストレーターになってる人からもらった、
はい、あーはーは
ー、うん、ただね、なんかね12話自体何パターンかあるんですよ。
ほう、
なんかそのスペル星人が人間の血液を常に、
うんうん、
持ってなきゃいけないみたいな、うん、なんかそういう設定なんだけど、なんかそれを聞いた時に隊員の一人がそれまるで吸血鬼だなっていうシーンがあって、
はい、
そこのセリフがカットされたバージョンも昔放送されてたりしてた、
まあ、被爆者のことを吸血鬼って揶揄してると取られかねないからってことね。
そうだから多分再放送はそれなのかな、1回だけ再放送されてるはず、
うんうん、
だけどあちょっと詳しくないからあれだけど、そうだけど俺はその吸血鬼の声があるバージョンみたい
なね。なるほど、初回放送、
うん、うん、そうだからこれどういうバージョンなんだか気になりますね、
うん、
年末はこうやってねいろいろ予期しないことが起きるからいいですね。
年末だからってことではないとは思うんですけどね。
でもなんか特別感あるじゃんやっぱし、
はいはい
はい、
まあまあ確かにオカルト的な感じもあるしいい話題ですけどね、
うん、
他にどうですか、まだね話題は尽きないと思うんですけど。
そんなことないよ。
そうだね。
そうか、
サイ・ヤング賞は本当に俺が先に考えてました。
いました、はい。はあ、これでも早速どっかにまた再アップロードされてそうだな。
うん、ちょっともうその話題はいいですか、心ここにあらずな感じになってるんですけど。
はい、
ね、なんかあった気がするんだけど、まあ、はい、
本当2025年ももう残すところあとわずかな、本当はねもう前回で終わりの予定だったじゃん。
はい、 あとそうだ、 UFO 山見ました。
あ、僕あれまだ見てないのよ。
見ました、まあ面白かったんですけど、ただ一言言いたいことがあるっていうね、まあそれこそ批判的な、
はい、
なんですけど、うん、まあ、それは1月17日の比嘉さん鏡隆二さんとのイベントでぶつけてみたいと思います、うん、比嘉さんに。
はあ、
はい、まあ、比嘉君への、比嘉君自身への批判ではないんだけどね、 UFO 山という作品に対する、うん、ちょっと思うところがあったので。
ああ
、比嘉君も出てる
んで。田辺隆二さんとかイベントやってんの？
やってるってやるんですよ、これから。まあ前もやったけど。
いいね。へえ。昔あの死のホワイトマジックっていう漫画、
はい、そうですね、マガジンの、
あれ僕めちゃめちゃ大好きだったんで、
うん、
でね、それで名前知ってました。
はい、まあちょっとイレギュラー、まあでも男の子はそうか、まあね、女性はまたね、いろいろアンアンとか、まあいろいろと見てますけど、はい、
じゃあそれはそのイベントで、
はい、ちょっと
その批判は明らかになるよと。
そうです、見に来てください。
はい、はい、
あと他に人の悪口はないですか？
人の悪口はないですね、はい、あのね、
はい、
あれなんですよ、僕あのビンゾコメガネっ子っていうサイトやってるじゃないですか。
はい
はい、あれが来年の1月の3日かなんかで20周年なのね。
おお、じゃあ完全に私の怪談活動というか五反田怪談とかと一緒ですね。
そう、
うん、
でほらスーパー戦隊が50周年で一旦終わるわけじゃん。
はい、
でギャバンが始まりますよと。
はい、
なんかそれをパクって、
うん
うん、うちもビンゾコメガネっ子って名前じゃなくしようと思ってて今。
はいはい、
はい、一応その1月3日で、ね、視力矯正娘っていうタイトルに変わります。
ああ、時代の移り変わりを感じますね。
ただ単に視力矯正娘っていうサイトやってるから、
はい、
それと合わせたかっていうのもあるんだけど、なんか若干別称感あるやん。ちょっと
どっちが？
これ、ビンゾコメガネっていう言葉がね、なんとなく。
まあ、物質を表してるから、まあ、でもまあ、とはいえ、まあそうか、ビンゾコに例えなくてもいいでしょっていうのはあるかもしれない ね、
まあ、あとね。うん、あとね、やっぱね、若いモデルさんはみんなその言葉自体知らなかったりするんだよ。
なるほど。うんうん。
そう、だからまあそういうのもあって、まあ一番はスーパー戦隊をパクりたかったっていうことなんだけど、
うんうん、
あのっていうね。
あ、なんだっけ、視覚矯正？何？視力？
視力。はいはいはい。
視力矯正、ね。なるほど。視力矯正でいいの？メガネも。
あ、だから結局、そうすると、いろんなバージョン取れるなっていうのもちょっとあるの。
何？あの、目の手術したりとか。
手術はしないけどさ、
はい、
まあまあいろんなバリエーションをさらに取れるかなっていうのはちょっと思ってて。
え、どういうこと？ビンゾコメガネ以外にも？
え、だから別にその視力を矯正さえしていればいいから
。あのブツブツブツブツって丸い穴がたくさんついてるメガネとか。
それもやってるんだけどね。
じゃあやっぱりビンゾコメガネじゃないじゃん。
まあまあまあまあまあまあまあ、ただ単にちょっと言ってみたかっただけで最後。
うん、
一応それが普段告知しないからさ、一応告知ですと。
来年からはは
い、
はい、
ね、そんなです。
オカルトエンタメカンパニーもどうなるんでしょうね。
え、なんか一回終わって今個人でまた始めてるってこと？
そう、
はあ、
うん、でクラウドファウンディングで、クラウドファウンディングファンディングをやってるっていう。
はあは
あ、まあこれは本当にはっきり言ってますけど、クラウドファウンディング にね、出資されるのはいいんですけど、一応我々には1円も入ってこないですからね。そこ勘違いされるのはさすがにちょっとやばいと思うんで、ちゃんと言いますけど。
あ、そうか、じゃあ
私、田中さん、早瀬さん、深津さん、1円も入んないですかね。でもこれ言う、なんかこれ事実だから言いたいけど、これ言ったらなんか妨害と捉えられたらすごい嫌なんだけど、でもこれでも取るんだろうな、妨害って、もし聞いたら。
え、それは小ヤッキーさんが？
誰ですか、小ヤッキーさんって。
あ、ね、なんかそのやってる人、なんだっけ。
あ、やってる人。本名隠してるのに本名言うんだ、すごいな。今本名隠してるのに言おうとしてんだ。あ、でもいいですよ。あ、私、まあ、あのだから、もし菅地さんがあの自分の人生をかけて個人情報を公開暴露したいんだったら止めませんけど。
違う違う違う。あ、じゃあ消してこれ。はい、うん、まあまあでも確かにそうだよね、うん、実際お金入ってない、入ってこないわけなのに、うん、あの例えば田中さんが言ってるから田中さんのためになるんだったらやってあげようって思って、
うん、
やる人がいたとしたらそれはちょっと違うってことだよね。
まあもちろん間接的にはね、これが軌道に乗れば多分、うん、まあ出演者として呼んでくれるでしょうから、
まあまあ、
っていうのはありますよ。 それはもちろんありますよ。だけどなんていうか直接我々にお金入るみたいな勘違いをされてたらちょっと困るなっていうのは、
うん、
多分中にはいると思うんですよ。いやいや大抵の人はそうは思ってないでしょうけど、
うん、そうだね、
うん、
まあ、うん、オカルトのねさらなる発展を目指してらっしゃるとは思うんで、
うん、
はい、賛同した方はクラファンをするといいかもしれないですね。
はい、一応これも言っておいた方が、まあ告知しておいた方がいいかなと思って言うんですけど、
はい、
あとは了解です。あとは告知は何かありますか。
ないです、ないです、もうないです。はい、
まあじゃあ、まあ会談を募集してますんでいろいろ書かなきゃいけないんで私は。
あ、そうですね、はい、
まあ石にまつわる会談もそろそろ大丈夫かな、はい。ただあの鉱石採集、鉱石取りに集まる話が1話も集まってないんで、ちょっと本来そういう鉱石にまつわる会談みたいなので企画した本だったのに、それが1個もないんで、もしその鉱石採集だったりピンポイントで鉱石ね、水晶とかガーネットとかにまつわる話があればぜひお願いします。あと妊娠出産子育てにまつわる話、
は
あ、はい、もう募集してるんですけど、まあこれ妊娠出産子育てに直接関係なくてもいいです。その妊娠出産子育て、小学校に上がるぐらいまでの乳幼児とかの子育てをしている状況っていうのはやっぱり特殊な状況で、その時の精神状態もちょっと違うわけじゃないですか。そういう時に起こった不思議体験、
うん、
全般でいいです。体験の内容はどうも皆さんやっぱりな、自分の子供が変なこと言ったとか、あの妊娠してるつもりなかったのに誰かからなんか言い当てられたとか、
はい、
で検査したら実は妊娠してたとか、なんか子供がちょっと体内にいる記憶があったとか、うん、なんか変な行動を取ったとかいう話がめちゃくちゃ、まあありがたいんですけどっていう話ばっかりがめちゃくちゃ集まってきて、まあそれは量的な調査もあるんで別にそれもありがたいんですけど、うん、あの全く関係ない話ですよ別に、自分の妊娠とか赤ん坊とか、うん、ただその時期であることは大切だけどね、
うんうん
うん、
なるほどね、はい、じゃあこれもよろしくお願いします。
まあ、ていうかあとはもう本当オールジャンルで怪談がまた一冊すぐ書かなきゃいけないんで、年明けから
来年も忙しいですね。
忙しくはないです。
はい。
サラリーマンの人たちに比べたら全然忙しくないです。
確かに確かに、はい、それはね本当そうだね、
はい、
はい、じゃあまた良いお年をお過ごしくださいよ。
はい、はい、でちょっとレコーダー切って悪口の続きを。
そうだね
そっちが本番なんだよな。まあはい、じゃあ、まあ、来年はでもあれですもんね、なるべく早い時期に騒音ナイトがあるからそこでいろいろ悪口言えますもんね
そうだね、
はい
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、良いお年をお迎えください。
良いお年を。